中澤雅智です。
かちゅやこうじでち
ゅ。なんだ？
あ、すいません。かずやこうじです。
前回の放送から、ちょっといろいろ考えたんですよ。
うん。
僕には女の子の好みがあるのかどうか。
前回ね、ひどく僕が、ギリギリのラインの、変態なのかどうなのかみたいなところでギリギリのライン攻めて。
で、僕があんまりなんかこう、乗らなくって、
ちょっと、ゴニョゴニョして終わっていったからね。果たして確かに中澤雅智の女の子の好みってっていうのはね、追求してみたことなかったかもね。
で、ちょっといろいろ思い返して気づいたのが、僕が好きになる女の子って結構ショートヘアが多いことが分かったんです。いろいろね、小学校の頃から今に至るまでいろいろ思い返してみると、
何十人何百人という、
そんなにいねえよ。
片思いは別に何人したっていいだろう、今好きになる女の子の話だからね、付き合った女の子の話じゃないから、
でもいや、なんだこれあれの好みだけじゃなくて恋愛感情として好きになった女の子とかね、片思いでもいいよ。それでショートカットが多いなって分かって、でも、まあ、そう考えると僕、あ、じゃあショートカット好きなんだなって思って。
キャラクター的にはどうなの？まあ、なんかイメージ的にはさ、ショートカットの子はまあ快活な人って、まあ、なんとなくイメージはあるじゃん、
まあね、
キャラクター的には実際どういう系統があったの？
キャラクター的には僕結構ストイックな子が多かった気がする。
まあ攻め気な女の子だ。
そう攻め気っていうよりか自分のやりたいことに集中してる子、
信念持ってる系な。
そうなんかいい悪いは置いといて、そういう信念を持ってる子が多かった気がする。
なんでだろうね。
自分小学校の頃はすごい走るのが大好きな女の子が好きになって、中学の時はすごい絵を描くのが好きな女の子が好きになって、
でも絵描いてるからといって、なんか、まあ、ザ文化系っていうわけじゃなく、結構信念持って、まあなんかだ、適当な言葉は思い浮かばないけど、積極的な感じだったんだね。
積極的なと、もう絵描くことが好きな子、
もうなんか情熱系、
これでどうなろう、ああなろうみたいな。
熱中時代わかんない。
それは、ね、熱中した中学時代の略。
そう、そうすが、
なるほど、
あ、運の呼吸だからね。通貫の中だから。
まあそんなわけで、僕にも好みがあるなってことがちょっと分かったこの頃です。
急にね。
なんか髪型、かずや君としては髪型的にはどういうのが好きとかそういうのあるの？
僕前にこのポッドキャストで話したことあるけど、一番は本人が似合ってること。
まあ、それはね、
もう本当にこのポッドキャストで前たまたま昔の聞いてて、こんなこと言ってたんだって思ったけど、髪型はとかっていうのを平井さんも交えてさ、みんなで喋ってて、僕はもう似合ってるんだったら全然アフロでも構わないって断言してたね。
いや、でもアフロが似合う女性もいるよね。
そうだから本当に本人のキャラクターを先に多分好きになるから、キャラクターと髪がマッチしてればそれはもう好きな髪型だねっていう感じ。
なるほどね。
だ別に金髪とか、まあ、青とかにしてても嫌いってわけじゃない、本人に合ってるかどうかみたいな感じだね。
どっちが先かは分かんないけどね、こうキャラクター的なものも相まって髪型になることもあるしさ。
まあだって全てがその人を形作る要素だからね。
そう、そういうものをね、
髪型だけでは別に好きにならないし、
そう
プリーツスカートのミニだけだからって好きになるわけじゃないし。
でもめちゃくちゃ好みなんでしょ。
さてそれというわけでね、ちょっとそこ掘り下げるみたいなところからスタートしちゃったけど、今回はまあライトに楽しくやっていきますよ。プロジェクトワンサイズポッドキャストバラエティ
ー、シャープ153、
なんとか実験室。どうも、僕猿耳系の女の子好き、かずやこうじです。今回もよろしくお願いします。
どうも、僕猿耳系ってなんだ。手が綺麗な子は結構好きです。中澤雅智です。
猿耳っていうのは、こう耳が立ってる、立ってるモンチッチ耳っていうかさ、髪の毛をストレートにしてると髪の毛の間からピンって耳が出るぐらい、そういう女の子の耳好き、
エータみたいな。
なんでそっちの例えにしたのかよくわからない。
すごいわかりやすい耳じゃん。
モデルのアン、
あ、
女優でも大活躍中のアンとかはもう猿耳系です。
あ
の耳好きだね。なんで耳の話？
なんで耳の話？
どうしたんだろう。僕こんなに女の子の好みばっかり喋るって寂しいのだろうか。
ずっと言ってんじゃん。 それはずっと言ってんじゃん。
ええ、寂しいです。僕、女の子とお付き合いした。もうほら、なんだよ、このスタート。今回危ないって。気を取り直してまいりますよ。
はい、
この番組は、アルミのエンターテイナー、加瀬浩二と声優、中澤松友のプロジェクトワンサイズが、もろもろの実験を繰り返しつつ、フリートークを中心に楽しくお送りしてまいります。
はい。
おいでね。
うん。
まあ、もう2月1日なんで、
うん、
前々から結構僕が告知させてもらってる、見た目問題総合情報誌マイフェイスっていうのが第4号が出たんですよ、
はいはい、1
月31日にお
めでとうございます。
出ました買ってねっていうところなんですけど、うん、そのマイフェイスの結構僕もうがっちり制作に携わる感じになってて、
うんうん、
でもう総合情報誌、まあ、雑誌系なんで結構文章を書いてみたりとか編集会議とか入ってみたりとか、
はいはい、
結構がっちりやってたわけ、
うん、
でその発行元であるマイフェイスマイスタイルっていう団体の事務所にね、こう入り浸ってもう居候状態ですよ。もう寝食共にするってこのことかっていうこと。本当にもうみんなもう30分寝るっつって床で寝てでその間に原稿を書いて、
はいはい、
あもうそろそろ起きる時間じゃないですかっつって起きてみんなカタカタカタカタカタカタカタカタってやるみたいな
一緒に作ってるって感じするね。
そういう、まあ、時期を過ごしてたの。でね、そのマイフェイスマイスタイルっていうところにチーフっていう男性の戸川正幸さんって人がいるわけですよ、
うん、
で、まあ、みんなで一緒に飯を食ったりするわけで、その戸川正幸さんって人がご飯には汁物が欲しい、
うんうんうん、
みたいなタイプなのよ、まあ、豚汁でも味噌汁でも、
うん、
いいからなんか飯食う時にその汁物欲しいなみたいなキャラなのね、
うんうんうん、
でその戸川さんちのお母さんが、まあ、ご飯作ってくれたりするのを僕一緒に食べてたんだけど、ある日おでんが出たの。
おでん、
うん、でいつものようにわーおでんだなんつって食卓を囲んだら、はいって言ってチーフのもとに味噌汁が出るのね。
あ
んっつって
ああ
なんで味噌汁っつってだって汁物が欲しいっていつも言ってるじゃない。うん、汁物はいつも欲しいとは言ってるよ、
おでん
ってるけど今日おでんだよね。えおでんはすでに汁物じゃない、でもいつもご飯の時には汁物が欲しいって言うじゃない、
うん、
っていうそのお母様との問答ね、
うん、
もう僕爆笑汁物おでんと一緒に汁物っつって。
いやでもさ、ほらあるじゃん、お好み焼きにご飯、ラーメンにご飯みたいな、
うん、だまあ別にねそれ自体を否定することはないよ、
うん、
だけど汁物が欲しいっていう人に対しておでんにとついても汁物が欲しいっていうの合ってんの、うん、っていう話ですよ。
そうね、
だから そう
ね、
そういう愉快なね、
うん、
愉快な同じ釜の飯を食いながら、うん、作り上げたマイフェイスっていうね、
はいはい、
いろんな思い出がこもってたりするんで、あ思い出だけじゃないね、うん、いろんな熱い思いを込めて作ったりしてるんで、ぜひ買ってほしいなみたいな話。
いろんなメッセージ込めてるけれども、でも作ってる環境自体はそんなにね、なんだろうね、こうすごくシビアにとかそういうものではない、うん、なんか本気は本気だけれども、
そうい
いものにしようと楽しく作ってる感はすごく、
そうだよ、
感じますね。
そう、別におでんと汁物の話は一切雑誌には面には書いてないけど、
わからない、編集広告とかに書いてあるかもしれない
書いてあるかもしれないそういうところが、うん、まあ匂わせつつね、
うん、
それ楽しい環境ながらも、
おでんの匂い
つつ、まあ時代にもね、
うん、
一歩こう鋭くと石を投げるわけじゃないけど、
うん、
一歩こう踏み込んで、
うん、
まあ、テーマを発信していく情報誌なんで見てほしいなって話ですよ。
なるほど、
うんうん、楽しい、まあ、大変ながらも楽しく作ってます。
うん、
あでもね、おでんにしてるものはびっくりした
それ、まあ、
そういうことなのっつって、
同じようなもので言うと、雑炊に白米が出るようなもんだよね。
そうね、だからもう何に関しても白米が欲しいっていう人が、うん、ある日チャーハンと一緒に白米出されるようなもんだよねうん、まあ、
うん、
白米欲しいとはいつも言ってるけど、
お米大好きだけどみたいな、うん、
そういうやり取り。
なるほどね、
うん、楽しいです。僕毎日楽しいです、
うん、全然関係ない話になっちゃうんだけど、最近美味しいものを真似して作ってみようっていうのにハマってて、
はあ、
この間とんかつ茶漬けっていうのに挑戦したんですよ。
あるある、
新宿に鈴屋っていうね、
あるある、
うん、美味しいとんかつ茶漬けのお店があって、
うんうん、
そこで食べたのがすごい美味しかったから、
うん、
真似して作ってみたんですよ、
うん、
そしたらさ、これうまくできるもんだね、
うん、
スーパーでとんかつのセットを買って、キャベツ半玉買って、
うんうん、
それをあじゃこうだって料理して、
う
作ったら美味しくなるもんだね。
とんかつと、とんかつでお茶漬けみたいな、びっくりするよね。そうそう
そう、最初びっくりしたけど、
ね、それでやっぱ汁物必要だからね、やっぱお茶漬けには味噌、
うん、お茶漬けに味噌
やっぱ必要だよね、汁物、うん、
でもついてきてる、ついてきてるから、
定食的にはやっぱありですよ、うんうん、そこもあり。
まあおてんに味噌汁はあんま聞かないけどね。
待って、お腹空いてきちゃったよ。こんなにお腹空いてきちゃったらもう後半やってらんないから、この話おしまい、はい、毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストなんとかしケース、もうよだれ出てきちゃったから、普通のお便りや美味しい食べ物の情報などなど、僕らへのメッセージも大募集しております。
はい、
見た目問題総合情報誌マイフェイス好評発売中。あざ、やけど、眼瞼下垂、アルビノ、脱毛症、アトピー性皮膚炎など、見た目が人と違う人生を悩まず楽しく生きられる方法をあらゆる角度から大特集。1月、4月、7月、10月、春夏秋冬年4回発売。粕谷浩二のコラムアルビノマイライフも連載中。バックナンバーなど詳しくはインターネットでカタカナでマイフェイスを検索。
プロジェクトワンサイズ
なんとか実験室。
あー、ともあれね、まあ、忙しくも楽しく過ごしている昨今ですけど、はい、どうすか、中澤さんも割と忙しかったりしてる？
そうだね、あの僕去年末あたりからちゅうちょい撮影で あっちこっちに、
そうみたいだね、ブログを見てるとなんかいろいろ出かけてるみたいだね、
う
ん、
もう 朝の5時とか6時ぐらいにブログ更新して、
ね、外真っ暗って言って写真も真っ暗っていうね、何も写ってないんじゃないかみたいな写真上がってたよ。
すごい真っ暗の中に僕の顔だけぼんやり写ってるから、すごい心霊写真っぽいっていうコメントもらったんですけど、
朝早くからね出かけてたりしてたんだね、
う
ん、
それもまあ撮影でちょっとあの出かけてたっていうのもあるんですけれども、
うんう
ん、寒いんだ、まあ、それもその撮影もあって、その前回話したレギンスを買ったってのもあるんですけどもね、あのほら
ロケは寒いよね、
寒い、
あ、
あのしかも自分の都合でこう服をつけたり外したりはできないから、
ね、衣装がありますから、うん、別に今日本当に寒いんで厚着しますとかってね、うん、勝手にはできないよ ね、
なんか中に着込める薄手のものだったらいいかなと思って、うん、でそれでレギンス、
だもうレギンスの話はいいわ、分かった、
そうそうそう、
寒いからね、
まあ、その撮影に行ってくることが結構多くて、うん、まあ、あの情報としては、来月の中頃ぐらいかなにお話できると思うんですけれども、うんうん、
3月、まあ、3月、あ、
そうか、もう
後半くらいか、
2月だ、
あれ
2月だ、
うん、
今月の中頃ぐらい
なんだよ、僕のアシストがすごく裏目に出ちゃったパターン
じゃないか、ごめん
2月の半ばぐらいね、うん、
ですんで、うん、まあ、そこら辺またのあの次の回ぐらいにお話ししたいと思うんですけれども、うん、
作品についてはね、うん、今後ね、
そう、
うん、
いやでもその撮影やっぱね、外ロケなんですよ、
うん、
中でスタジオとかでの撮影じゃなくて、もう完全に外なんですよ、
うん、
でもこの今年の寒風吹き荒れる中、
うん、
立って、
うん、
あの動いたりとかしてても、
うん、
でもこう違うシーンで自分が映んないとなって、もうでも呼ばれるかもしれないから待機しなきゃいけないけど、
うん、
超寒い、
うん、
もうそんな中で出てくるね、もうね、汁物がすごく
好きで、えまさかの汁物かもしれんびっくりしちゃったよ、あ、でもあるよね、炊き出しとかね、
うん、
結構あるよね、そういうのロケだと、まあ、場所いろいろスタッフとかやり方にもよるけど、うん、結構ねちょっとカセットコンロかなんかを持ってったりとかしてて、結構クツクツクツって煮ながら、まあ、体温めないとね、
そうなんだよ、
やってらんなくなっちゃうからね、うん、
で一回撮影で、
うん、
普通にお弁当が出た後に、うん、まあ、あんまりにも寒いってんで、
うん、
なんか差し入れでこうなんかスポンサーの方がカップ麺を大量に買ってこっちに渡してくれたんだけども、
いいね、いいね、
それがねやっぱいいんだ、
あるよね、
ラーメンうまい、
あのね、またさ、そのさ、ちょっとなんかこう思い出フィルターみたいなものがかかるけど、
そうそうそう、
頑張ってる中でカップラーメンをみんなでするとか、うん、そのもうカップラーメンの熱以上に心が温まるみたいなとこあるよね、
あの一体感みたいなものすごく
あるある、
でもうカップ麺、まあ、美味しいんだけれども、うん、お弁当に出たのがいろいろ種類があって、
うん、
まあ、あの豚の生姜焼きとかハンバーグとか、
うん、なんか何種類か用意して
くれ
るよね、
とんかつとかそういうのがあったりしたんだけども、うん、その中で僕が豚の角煮の弁当を選んだんです
。いいね、角煮弁当うまそうだね、
うん、この角煮弁当も美味しい、でもさ、ほら時間が経ってるんで、
うん、
冷えてんですよ、
外も寒いしね、
外寒いし
、うん、
お弁当も冷えちゃってるし、うん、これでも豚の角煮ってほらこうトロトロであったかいのが一番美味しいじゃん、
そうだね、
うん、 それで、あでもこ
のちょっと、ね、ちょっと硬くなっちゃったよね、
まあまあ、お弁当出るのはすごく嬉しいんだけど、ね、やっぱ冷たいのってやっぱな、やっぱなと思ってたらひらめいたんだ。
あ僕もひらめいた、その話を聞きながら、
うんうん、ひらめいたんだよ、うん、カップ麺に入れたらどうだって。
いいね、いいよ、それすごくいい、もうよだれ止まらない
の。もう蓋開けるじゃん、火薬入れるじゃん、スープの素入れるじゃん、お湯入れんじゃん、
お弁当のとりあえず待つじゃん、
お弁当の豚の角煮入れんじゃん、超うまかった。
ああいいね、
お弁当の元々の豚の角煮が美味しいんだと思うんだよ。それを投入して温めてお湯に出した、もう美味しい。
いいね。
でカップ麺のスープもそのちょっと出汁が出て、超うまい。
あのね、角煮ラーメンとかさ、うん、まあ、結構お店にもあったりするんだけど、うんうん、いいよね。
いいね。
僕リアルよだれでちょっと喋りづらくなってきちゃったんだけど本当にいい。
お腹空いてきちゃうね、
うんうん、あとなんかさ、まあ、沖縄のソーキそばもそうだけどさ、うん、肉と麺とか結構合うよね。
ああ合う合う合う合う。
あのさ、もうなんかその、うん、肉も、まあ、人の好みによるけど僕はトロトロ系好きなんだよね、うん、
あ
で、
はいはいはい、
こう麺ずっとするじゃん、うん、でこう麺で少し口の中を満たしつつ隙間にスッてこう肉を入れるわけよ。スッチュルンって入れるともうまとわりつく麺、麺と肉コラボレーションがもうたまらなくてね。
ああ想像するなに、よだれが出てきそう。
そのままもう大して噛まずに飲んじゃうから太っちゃうんだけど
炭水化物肉
ものはよく噛んで食べた方がいいと思うんだけど、本当ねとろける角煮とか超うまい。
いいね。
もうダメだ飯の話ダメだ、
うん、
またねその、
うん、
よく僕いろんなところでも話すんだけど、
うん、
あのあったかい飯って本当に素晴らしい。
そうだね。
それかね、その、うん、なんて言うんだろう、本当に温度的なもんじゃない、うん、温度的なもんだけじゃないよ、うん、本当に人のぬくもり的なやつ、
うんうん、
まあコンビニでね買ってくるおでんだとか、まあお弁当も温めたものはあったかいですよ、
うん、
でも部屋の中で一人で食べるとどこか寒い。
そうだな、
冷たいんだ、
うん、
なんか本当のあったかさじゃないんだよ、
うん、
そんなことより、まあ、本当に現場でね、
うん、
じゃあみんなじゃあ休憩しましょうっつって本当おにぎり1個とホットコーヒーだけでも、うん、一緒にいや今日もしんどいな、でももうちょっとだから頑張ろうねなんて言いながら食ってる飯はあったかい、うん、
いいよ、
あったかいんだよ、うん、本当に僕ももうなんかヒーヒー言いながら原稿書いたりとか上がってきたゲラをねまたここ修正しましょうとか言ってる中おでんと汁物とか言って笑っているその食卓、
その空間が、
その食卓があったかいんだよ。人と一緒にいるっていうのは本当にいいことだよ。
サマーウォーズのね、
そう、
坂井おばあちゃんが言ってたけど、
そう、
人間がね本当にしちゃいけないのは、うん、一人でいることと、
うん、
あったかいご飯がないことだよ。
そう本当だよ、
ね、
それね、もう言ってしまえばね、この、まあ、年末はもう過ぎたけど冬の寒くて体がきつい時期、
うん、
あと5月、
うん、
あと8月、うん、結構あの街中が夏休みの子供たちであふれる時期、
うん、
っていうのは本当に心がしんどくなって自殺者数が上がったりするわけよ、
うんうんうん、
でもそんな時ね、もう本当あるじゃん、生きてりゃあるよ、もうしんどい、きつい、やだっていう時あるよ、
うんうん、
そんな時に一人でいて自分を追い込むのから少しね、それこそもう寄り道でもいい、人生の寄り道でもいいから誰かと一緒に飯を食ったりするとなんかほっとするよね。
うんうんうん、
それでまあ言っちゃえばさ、あの仲いい友達と愚痴り合ってるところにもそうよ、
うん、
何の解決にもなってないけど生きる力だけ回復してる、そんな感覚あったりするよね。
ある。
うん、その人と、もうぶっちゃけもう食べるものがどんなもんでもいいっすよ。ただ一緒に飯とかを食いながら喋ってる、笑い合ってる、うん、みたいのすっごくいい。
いいね。
もう急に僕はだからもう生きる死ぬとかのテーマをぶっ込むほど、ほんとそういう幸せとかも噛み締めて生きていきたいと思う。
うんうん、
だからね、もう一人暮らし大好きよ、僕今。
うん、
僕今一人で、暮らしてて自分の部屋をまあ自分の思い通りにしてね、うん、でもう仕事にも没頭できるし友達も呼べるし、
うん、
一人暮らし大好きだけど、うん、でもファミリーはもっと好き。人と一緒にいようよみんなって思うよね。
ファミリーっていい響きだな、
うん、だ実家に帰ってもやっぱあるじゃん、
ある、うん、
なんかさ、まあ面倒くさいこともあるよ、 家族とさ、まあねうん、もうだからいいよ、もう仕事はしてないけど心配しないでくれとか、そういういろんなこうめんどくさいやりとりあるよ、
あるよ
やりとりあるけど、うん、でも一緒にね、まあ、まあまあまあそんなことと食おう飯って言ってる時、うん、あれ幸せ、
うんうんうん、
あれいいな。
ご飯もねこう自分一人が食べるために作るよりかはね、
うん、
誰かがいてもうそれこそ自分がこういう新しいの作ったんだけどどうって言って出してるだけでも結構ね、
ああそう
幸せだよ。
それがねもう進展してくるとね、うん、まずいのも楽しくなってくるんだよこれ味付け変だよとかいうのを楽しめるようになってきたりするんだよね、うん、そこぐらいまでも人間のあったかさ大事にして、あそうちょっと急に思い出したからちょっと喋るね。
あいいよ。
うん、まあ関東圏内では日曜日の夜にフジテレビでスクールっていうドラマが始まったの。
ありますね。
江口洋介がね主役で、うん、でまあ学校の先生に
校長先生の
市民級のあのなんていうんだっけあれなんていうんだっけ、
ね、
その外部から公民じゃなくて市民、うん、わかる？一般人を学校の校長先生に登用するやつ。はい、
なんだっ
け、なんとか制度ってなんだけど、うん、そこはじゃあちょっとうやむやしながらみんなまあ、うん、後で検索して
詳しくはホームページ
見よう。おいで、うん、そのまあ江口洋介がねあるところから学校の校長先生に急に入ってくるわけ、
はいはいはい、
でまあなんやかんやこう問題いじめ問題とか、うん、でも今の学校教育制度にこうメスを入れていったりするわけなんだけど、その江口洋介が校長先生になって急に居候を始めるの。
ほん、
うん、その前の校長先生の家で、で今あの同じ学校に娘さんがね、まあこう、教師として入っているっていうシチュエーションがあって、うん、じゃあそこ、今日からお世話になるんで、つって、江口洋介が急にね、居候生活始める。で、そこの中でも、そういう同じようなシーンが描かれるわけよ。うん、もう誰なのあの人みたいな。もういい加減勝手なことするのやめてって言いながら、まあまあまあ、一杯飲むとか言って、食卓を囲むっていうシーン、うん。ああいうの見ても泣きそうになる。
うんうんうん、
そうあの食卓っていうのはね本当尊いよ。だからもうみんな食事は大事にしてこ。
そうね。
うん。
フリーター家を買うとか見て
もね。あったね、うん。そうなんだよ。フリーター家を買うもさ、うん、なんかずっと家庭内親父と息子が揉めてんだけど、うん、一緒に飯食うじゃん。
うん、
あの一緒に飯を食うってところに本当に救いがある気がする。
最後のあたりとかね。
そう。うん、なんかお前が言えよみたいな、ちょっと母さん報告が父さんから言ってよ、いやもう前が言えよ、あのシーン泣けるわだからねもう本当にもう平成もね23年になってさ、うん、結構核家族化とかも進んでさ、うん、結構もう食卓にそんな光景なかったりするよ、うん、でももう一回昭和の良かった頃のことを思い出してみてもいいんじゃない
か、うん、いや今でもあるって、絶対あるって、ちゃんと思い出して、自分の周りにいるね親兄弟見て見回して、自分の恋人とかね見て、
うんうん、
家族ってなんだろう、一緒にご飯食べるってなんだろうってちょっと考えれば、
うん、
その幸せな温かい家庭なんていうのはすぐ出来上がるんですよ、うん、大事にしなきゃいけないと思います。
僕らからもうメッセージ強く出そう、
うん、
飯は一緒に食おう、
うん、
みんなで楽しく飯を食おう、
うん、
これも打ち出していこう、
うん、
打ち出し切ったところでお時間がやってまいりました、はい、今回もお送りしてまいりましたなんとか実験室、そろそろお別れのお時間です。
ドタバタやな。
ですね、今回はでもそういうところも意識してちょっと作ってるんですよ、うん、人かコミュニケーション連絡を取るってなんだろうみたいなところがちょっと僕の頭の中にあったんで、うん、そういうところから派生したコント連絡を同時配信としてドラマをお送りしておりますので、そちらも合わせてお楽しみくださいませ。次回のファイ番組配信は2月の11日金曜日の予定です。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また番組ではまんばだば
ちょっとね勢いよくテーマ押し出すぎちゃってね、僕らがちょっとはって油断をね仕掛けてるから、
ちょっとね
最後締めていこう。
また番組では僕たちへの質問や素朴な疑問、感想など皆さんからのメッセージを受け付けています。
頑張れ。
どうした俺。
頑張れ。
みんなでご飯食べました、こんなご飯食べましたとか、なんかそんな温かい報告とかあったらぜひ聞かせてもらいたいです。メールの場合は、radio@onesize.info でお待ちしております。プロジェクトワンサイズのウェブサイトからは、トップページのメニュー、メール投稿からもお送りいただけます。携帯電話などもご利用ください。
そしてプロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの活動情報をはじめ、画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど楽しい要素が盛りだくさんですよ。 URL は http://www.onesize.info。 ぜひ隅々までお楽しみくださいませませ。
制作はご飯を一緒に食べようプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス。お相手は
みんなで食べる鍋は本当うまい。鍋正直あんまり好きじゃなかったけど、うん、みんなで食べる鍋は本当にうまい。もう言い切っちゃっただけだけど、
2回言ったけど、
カスヤコージです、カスヤコージと
また始まるみたいな、
よだれがよだれがいっぱい出てきちゃった。
ご飯はですね、自分が作ってるのを美味しく食べてもらうのが一番嬉しいかもね。みんなと一緒に食べるのもいいけどもね、そんな感じで、君のご飯を作りに行ってもいいかい。中澤雅人でした。
ね、本当ね、喋りながら飯食おう、うん、みんなで一緒に笑いながら飯を食おう、ね、ここですよ、うん、これが本当に人生を幸せにする。
次回やってみる？
やってみない。それでは皆さんまた次回
ワンの作りはワンサイズポッドキャスト
さようなら。
さようなら。
僕らもよく飯食いながらね、親睦深めてるから、
うんうん、次の回もしも飯食いながらやるんだとしたら、さようならっていう前に いただきますで、オープニングはいただきますで、エンディングはごちそうさまでした。
やらない、飯を食いながら。